レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、始まりましたよね、レディオ 2.4 キロ。何のトラブルもないです。見事に普通にスムーズに始まってみましたね、本当。ああ、これちゃんと9時から土曜日に聞いた人だけは何があったかわかるっていう。いやー、まさかね。何が起こったかっていうとですね、録音をし忘れたりとかね、緊張感漂う、ちょっとこう生放送前のこう僕のちょっとドキドキをリスナーにお伝えしたっていう、ちょっとバタバタがあったっていう、まあそういう話なんですけどね、まあ、ニコ動とかで普通に聞いてくれる人はちょっとわかんないと思うんですけどね、生放送だけの特権、わざとやったからね、今のも本当だけど、さあこの間あれですよ、先週ね、まあ本当もメールがたくさん来ちゃって、風邪ひいて大丈夫なのかとかね、元気出すんだとかっていう、まあ、メールたくさんもらったんですけどもね、ティファーと会うって言ったでしょね、ほんと楽しみにしたわけ。もうこれで話ネタわかるけどね、おうちね、会えなくなっちゃったんですよね、これが土曜日に会う予定が。で、盛り上げようと思って、俺のティファーはちょっと枠縁みたいな顔してるからね、もう一度プロポーズとか見てね、雰囲気がっつり盛り上げてやったのに、その後もう一度プロポーズ見ながらこう風邪薬飲んでこう寝てたら、朝起きたらティファからもう一度プロポーズが終わった後ぐらいからメール来て、すいません、今日行けなくなりました、さあって書いてあって、あーと思ってさ。でね、やっぱね会えなくなるっていうことはどっかでこう想定してたんですよ。やっぱあんま期待すぎちゃいかんぞと。やっぱりそれは告った後初めて会うわけだしね、やっぱり向こうとしての気持ちの準備とかもあるだろうし、まあもしかしたらね、なんか予定が入って仕事が入っちゃうとかってこともあるだろうから、あんまりジョニコさん、あんまりここはテンションを上げてニコニコしない方がいいよなんて自分に言い聞かせたにもかかわらず、実際さあっていうメールが来ちゃったら、ほんとね、最初の30分は元気良かったんですよ。11時まで飛びながら9時ぐらい見たのかな、その時元気良かったね。でティファにさ、いや全然気にしないでよ、大丈夫だからまた会おうよなんていうね、メールをこう爽やかに送りました、足立みつるかってバリにね、さっぱりとした爽やかなメール、ちゃんとこう土曜日のこうブランチやってる時間帯にふさわしいメールを僕は送ったわけですよ。だけどね、その2時間後ぐらいからね、ボディーブローが効き出したのね、やっぱり。腹に思いっきりくるんだよ、本当に。ティファに会えねえっていうさ、やっぱこう、失ってみて初めて気づくこの偉大さっていうの。その後電話してもいいかとかって言ったんだけどね、電話とかしないでくださいなんて言われて、あ、そうは言ってないけど、さあって一言また来ちゃってさ、さあって言われちゃったら何も言えないからね、本当に。もう寂しくなっちゃって、それ見て下向いちゃってさ。電話とかちょっととかって言われちゃって、声も聞けずに、まあその日一日落ち込みましたよね、本当に。でね、その日一日だけじゃない、次の日までよ、本当に。もうね、もう何にも考えられないの、本当に。で、風邪はまだちょっと引いてて、もうちょっとぶり返すみたいな気持ち的には、本当。またなんか咳がごほごほ出ちゃうんだね、やっぱこう体調、精神がこうあれすると、精神があってなんで黙ったか分かんないけど、ああと思って、当たるとか見てさ、で夜中にも小田切城のドラマとか見ても、今何見ても泣いちゃうのね、本当に。もうちょっとでも人が幸せそうにしてると、もうまるで本当に良かったなってすごいニコニコしちゃう、なんかもう死んじゃう人みたいな感じの気持ちになっちゃってさ、本当。で、来月誕生日じゃないですか、僕27日ね。で、27日誕生日なわけですけど、それでもさ、もう誕生日会やらないとかってダダこねちゃったりとかして、
みんな楽しみにしてるんですよ、やっぱり。ほら、
俺の友達ってさ、友達いない人が多いですからね、やっぱり。だからそういう集まりないとこうさ、こうあんま人に会わないって人ばっかだから、俺がなんかやんないとダメですから。 JJ ですけどね、これ JJ ね。で、そんでさ、もうそれもやんないとかって言っちゃって、せっかく予定開けてくれてる友達もいたにもかかわらず、やだとかって言ってさ、全然元気なくしちゃってね。やっぱり考えたんですよ、このラジオで何か予告するとろくなことねえっつうのはやっぱりこう感じたんだね。やっぱこれね、やってから俺の不幸は始まったような気がするんですよ、このラジオやってから。本当に、でも悲しいのが、これがないと もうこの気持ちが落ち着かなくなったっていうところになっちゃったっていうのがね、なんかこう天才ラジオ DJ の悲しさかっていうんですか、これ本当にね、あ、寂しいんだね本当これ。でね、あの、まあそんなんで、まあここ1週間相変わらずまだ落ち込んでるわけですよね本当。だけどね、ここでねちょっと嬉しかったのがね、なんとですね、いやこれ別に大した数じゃねえよって言われたらそれまでなんですけどもね、ラジオが YouTube 版で、あのね、再生回数がですね、ようやく1万回超えまして、これは嬉しかったね、本当に。もう1万回超える前にもうずっとカウントダウンですよ。もう俺のオペラでずっと更新して、カチカチ上下上下って10本おきにやってて、1回ずつ再生回数が伸びてるのずっとニコニコしながら見てるっていうのは、ここ1週間やってたんですけどね、99回に行って、で1万ってなった瞬間見たんですよ僕それ。をもうこのラジオやってね、もう5年4年ぐらいになるわけですけど、まあ毎週撮るようになってまあ2年ぐらいですけどね、やっててよかったなと思って。本当にたった1万ですよ本当に。うちの猫かわいいっていう動画だってさ、再生回数さ3億回とかいく世の中で1万回で喜んでるやつもいるわけですよ。そういうこう大ヒット作がある裏ではやっぱり。で、何が嬉しいってさ、ナンパ全楽連のことをきっと世界で喋ってんのはきっと僕だけって思うとちょっと嬉しかったね。再生回数9しかなくてもこういう逆転の発想もあるなと思って自分を慰めたっていうね。でも俺のティファに会えなくなったショックはやっぱりラジオで解消するっていうね。本当もうね、嬉しかったね本当。で、この後嬉しい話続くのかなと思いきやですね、そうは甘くないんですね。やっぱりもう大作界入っちゃって、本当に。俺のティファも大作界入ったから俺に会えないっていうことを言ってたけどもね。でさ、ちょうどね、おとといぐらいですかね。まあ今日土曜日ですけども、親父からメールが来ましてね、会えないかと。で2年会ってないわけですよ。これ2年前の放送聞いてくれた人はわかるかもしれないですけど、まあ親父2年前にお前はそろそろいい加減にしろと、人気のねラジオやってるんじゃねえと、仕事をしろと言われてですね、それ以来もう親父ったらおっかないんで会ってなかったんですよ。親父との親父なんか言わないですからね、パパって呼んでるぐらいですから。本当にね、パパに会ってないんですけどもね。いやー、そのメール朝8時半ぐらいに来た時にもう心が凍りつくっていうの。もうただでさえさ、毎晩夢に親父出てくるんだから。本当にもう親父に首猫捕まれる夢を毎日見るってのは僕の日課ですからね。本当にそういう夢を見てる中、それが現実になった瞬間のこの恐怖感って言ったらないよ。本当にもうさ、アクシズが落ちてくる瞬間っていうか、いやもうこういうこと言うと再生回数伸びるんで、ガンダムネタはもうところどころ挟むわけですけども、いやーありゃ参ったね本当に。で当然さ、弟とどうすんだっても話になるわけなんですよね。まあ弟最近ほら今度また別の工場に移って今マシンガン作ってるっていううちの弟がいるわけですけど、その弟とね相談してね、やっぱ俺はもう会えないんだと、仕事するまでは会っちゃいかんっていうことを俺はルールとして決めたんだって弟に言ってさ、でまあね、まあで弟は俺は会いに行くぞって言うから、あ、行ってくれっつって言って、そしたらやっぱ弟もさ、親父やっぱおっかないからさ、俺がいないとやっぱ不安なんだねやっぱり。でもそれでも俺行かないって言って、一人で行くのかって、俺は行くっていう風に言って、ね、俺は行くって親父に会うようなこう会話じゃないでしょこれ、どう考えても。俺は行くってさ、そんななんか戦いに行く人みたいなこと言わなくてもって思うんだけど、そういう決意持って行くって言ってね、また俺がメールするから親父のメアドよこせって言われて、分かったって言ってね。いやー本当あと2週間ぐらいテンション上がりませんよ本当にね。もういや困っちゃったね本当。だからまああれですね、まあそろそろレビューいきますけどもね、ここ2、3週間、まあ来月27日に、まあ、30になるまでは、とても楽しい話は、多分、一個もこのラジオでは多分お送りできないと思います。もうずっと愚痴ばっかりですね、ほんともうね。この間ね、っていうかね、ちょっとこれ、レディオ 2.4 キロ的な不祥事をさらっと言うとですね、すいません。マイクに思いっきり咳を乗っけるっていう、こんな天才ラジオ DJ がいていいのかって思うけど、まあ、そんな天才ラジオ DJ、まあ、自称ですからね、かわいいこれ、まあ、今も視聴者数が8人のかわいい天才ラジオ DJ が言ってると思ってください。これ JJ だと思ってください。で、この間不祥事が起きましてね、2.4キロ的に、 あの、ホームページの最新の放送が前回の放送だったっていうトラブルが4日ぐらい経ってから気づいて、友達から教えてもらって、おい、前回の放送と変わってないぞって言われて、あって言って。で、僕ホームページとかちょっといじんないんで、ただ喋ってるだけなんで。で、それをこう、スタッフ会議で、ちょっと変わってないらしいよって話になって、あっつって言って直したっていう話があって。で、確認ために一応ジョニーさんも聞いてくんねえかって言われて、あの、ホームページ直してる。うーちゃんからそう言われて、わかった、じゃあ聞くって言って聞いたらさ、初めて聞いたんですよ、自分の放送をそうやって。まあ、たまに友達がいたずらして流したりとか聞いて、やめろとかっていうのがあったぐらいで、意識的に初めて聞いてみて。びっくりしたよね、ちょっと。オープニングから2回ぐらい聞いたんだけど、最初から人の悪口言ってんだよね、ほんと。あの腐れ芸人のやろ、ぶっ殺してやるとかつって言っててさ。で、しかももう、もっと覇気よく言ってんのかなと思って、自分の放送改めて聞いたら、もうただぼやきね、ほんと。この放送を聞いてる一つな既得な人だなと思って、本当にありがたいですよ。もう黒柳徹子みたいな人ですよ。本当聞いてくれてる人たちね。うん。あ、愚痴ろうぜって来ちゃった。これだもんな、本当にもう。わかった。今日はちょっとメールとか募集してないんで、ニュースで散々愚痴りましょう。今日はレビューとね、絡めて。うん。というわけで、こっちさん、というわけで、行きますよ、そろそろ。というわけで、続いては、レビュー 2.4 キロ。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、レビュー 2.4 キロですけどもね、いや、愚痴ろうぜって、すごい爽やかに、これ、今、あの、なんだこれ、ヒューストのチャット欄に書いてあるんですけども、全然爽やかな言葉じゃない、愚痴ろうぜって。でも前友達に言われたもんね、あの、いや人の悪口言ってる時がいいんだって。いやー、それで再生回数、最近あんま愚痴ってないようなイメージあるんだけど、それで再生回数が30いってるのと、愚痴ってて2しかないの、これどっち取ったらいいんだろうって思うけど、やっぱりここ2取るんだよね。やっぱこうなるとさ、やっぱりこんな熱いね、爽やかに爽やかじゃないコメントがつくなんてことは嬉しいからね、本当にね。愚痴りましょう、今日もたくさんね、本当。やっぱさ、愚痴るっていうかぼやきっていうか、やっぱこう聞いてるとたまに気持ちよくなる時あるからね。もっと言ってくれって思う時俺もあるもの、やっぱり言いたいしね、本当に。最近ちょっとやっぱ俺のティファーと会えないとこんなに覇気がなくなるもんかっていうのが悔しいんだね、本当。負けねえぞっていろんなまたことで思っちゃうね。うん、鈴木ランランね、そうですよ、疲れちゃった、というわけでレビュー2点くるんですけどね、今日の一冊目はですね、またもう紹介した人ばっかり、もう嫌だな、ほんと。というわけで今日の一冊目はですね、大藪春彦でね、伊達邦彦全集さん、諜報局破壊範囲という、まあ、本を紹介したいと思うんですけどもね、今日じゃねえや、なんだ、チャット欄にコメントいろいろついてて、あ、見てますよ、ええ、でね、もう一個の方、もう一個の方ね、いろいろちょっと指示が飛んでますけどね、レビュー2.4キロですよ、これは。はい、というわけで、大藪春彦なんですけども、まあ、伊達邦彦全集は大体こう紹介してるわけですよ。大体この間も紹介したかな、うん。で、まあね、まあ、全集2と、まあ、3とまあ来てるわけなんですけども、で、でね、ああ、いろいろ来てますね。でね、まあ、読んでて、まあ、好きなんですよ、このシリーズ。やっぱりその、やっぱ、なかなか僕もこう、普段こう、おとなしい性格なもんですから、やっぱりこう、人がバンバン打ち合ったりとか、人ぶっ殺してやるっていうのを見ると、スッキリしちゃうとこがあるのね、やっぱ。で、まあ、伊達邦彦っていうのは、まあ、相変わらずそうやって人バンバン殺してるんですけどね。で、今回の全集さんだとね、伊達邦彦、今までずっと日本にいたんだけど、それが、イギリスで諜報員をやらないかと、日本でいろいろ犯罪を前重ねてきたけども、それを俺たちイギリスの諜報局が掴んだ、その代わり日本に送還されたくなかったら俺たちの言うこと聞けって言って、まあ、伊達邦彦今まで一匹狼でずっとその犯罪を自分で重ねてきたわけだけど、それが諜報員の、まあ、その女王陛下の手先になるわけですよね。まあね、 でどんなもんかなと思ってたわけで、舞台も外国に変わってて、でお話がですねモナコなんですよ、舞台が。でそこでモナコの、皇室があって、で、まあ、王子様とかっていうのがいて、でそのね王子様の息子が、だからなんだ、皇室の王様の息子だから王子か、王子とその妹の お妃様みたいのがさらわれちゃうわけですよ。でモナコを牛耳ろうとするアナシスとかっていうね、もう世界でもう5本の指に入っちゃうような大富豪、これがそれのモナコを牛耳ろうとしてその娘たちをさらっちゃうわけね。でイギリスがその情報をフランスとの兼ね合いとかがいろいろあって、いろいろイギリスの国防と関わってくるとモナコが取られちゃうと。でそこで伊達邦彦がまあその誘拐犯の謎を探って、その子供2人を、まあ、また元に戻すっていうね、そういうまあ命令を受けるわけですよ。で、まあ、モナコに伊達邦彦が潜入するんだね。でさ、やっぱハードボイルドもんですから、やっぱ車の描写とか入るわけですよ。で最近あの北方健三とか読んでて、そういうねマニアックな描写っていうのはやっぱニコニコして読んじゃうんだね。やっぱり僕なんか車全然、まあ昔暴走族やってた時にあの警察に捕まって以来もう車乗っちゃダメだっていう風に言われてるんで、もう車乗ってないんですよずっとね。でそれで乗れなくなっちゃったもんだから、やっぱそういう車とかはすごい好きなんですよ。もう全然今は詳しくないですけどね。で伊達邦彦はモナコについてフェラーリに乗りなんて言うとさ、かっこいい、エンジンをなんとか右にキーを回してエンジンがかかり、エンジンが震える振動を邦彦に伝えるとかって言うとさ、おーって、俺もモナコにいるんですよその瞬間。カーンつって言って、でこう峠みたいにってかカーッと渡ってさ、ほんとすごいテンション上がって読むわけで、またこう準備とかするのは楽しいよね。本当に銃をこう準備したりとか、あと作戦をこういろいろやるとこがさ、すっごい読んでて面白くてね、やっぱ僕もやっぱオスだなと思うんですよ、こういうの見るとね、やっぱ読むとね。でこうね話がねあれに似てんだね、カジノとかに行く感じが、あの007のカジノロワイヤルってあったじゃないですか最近やった、あれみたいな感じでね、結構カジノとかおーって思うんだけどね。また女とかにも手出すんだね、ちょっと無理やりこう襲ったりするんだけど、邦彦のこの超絶なテクニックにより女のその感性が本能が目覚めみたいなことになって、こう結局おいしいことやっちゃうっていうところもね、おいしいこと全然できないもんだから邦彦やってやってくれってちょっと思っちゃうっていう、このスッキリ感があってね、今回もなかなか面白かったっすね。で多分キャラ変わってるんですよ、ちょっとね変わってんだけど、邦彦のキャラクター変わってるんだけど、前ほど残忍なこう感じじゃないんだけど、いいんだねこれが、なかなかね。で面白いんでね、おすすめなんですけどもね、割と最後の方がちょっと物足んないっていう、いつもの感想ですけどね、これ。だ、これ、僕が飽きちゃうんだね、やっぱり。多分、これ僕の問題なんでしょう。やっぱり最後になると飽きちゃうっていうのはね、ほんと。ところでチャット欄の方にですね、北方、これ、音大っていいの？音大の車の描写すごい好き。いいんだね、あれ。まだ、俺もね、2冊しか読んでないけどもね。いいっすね、気持ちいいね車の描写っつうのは、やっぱりなんか本と合うんだねあれ。本当自分は分かった、椅子座ってるっていうこの共通的なね体感的なものが、その車と読書っていうこの移動しないとこをこう何かつなぐものがあるんじゃないか、こういう推理どうだろうね、うん、まあ適当だけどね、というわけでね、今日の一冊目はですね、大藪春彦で、なんだっけ、なんだ、あ、情報局破壊範囲、伊達邦彦全集3でした。はい、というわけで、続いて2冊目ですけどもね、いや、まあ、また先週に続いてじゃないかと言われたらごめんなさいって言うしかないですけど、まあ、続けて借りちゃったんでね図書館で、まあ、もう読むしかねえだろうっていうことで読んで、やっぱりもうここまで来たら紹介してみようということで、いつも通りですね、まあ、ちょっと難解系な本なんで中身ないですけども、なんとか頑張ってやりたいと思います。今日の2冊目は吉本隆明で共同幻想論ですね。はい、もうわかるでしょ、うん、もう というわけで続いて3冊目ですって行きたいぐらいです。もうほんとさっぱりわけが分かんないんだね。やっぱりあのこの間ほら、言語にとって美とは何かっていう、まあ、本を読んだって紹介したんですけどもね、あれだって風邪さえ引いてなくて1週間に1回のちゃんと3冊のノルマこなせてりゃ別の本になったわけですよ。それがねいけなかったからやっぱりまた言う中身ないレビューになっちゃうっていうところは悔しいんですけどもね。まあ心的現象論序説もまあ紹介したんで、まあ読んだってことを言えばですよ、あなんとなくあのジョニーのバカも読んだんだからちょっと俺も読んでみっかなんていう人ももしかしたら YouTube で1万200回を聞いてくれる人の中にはいるかもしれないですからね、まあ、その可能性にかけて、まあ、一応読みましたという一応報告ですね。これはね本当だけど報告だけじゃ面白くないんで一応それでも自分なりの感想をなんとかひねり出してみると今回ですね、まあ、吉本さんがその国家とかそういう宗教とかそういうものも含めて全部幻想なんじゃないかみたいな話をしてるんだね。その共同の意識みたいなものを作り上げたものなんじゃないかみたいな話をどうやらしてるらしいですこの中で。で割と僕が読んだ版だとね書いてあるんですよ表紙に。国家とは幻想であるとかね、で宗教とかそういうものも幻想であるみたいなことが書いてあって、割とそういう話好きなんでいいかなと思ったわけですよ。だけどこれが蓋開けてみたらね、ずっとね、あの塔の物語っていうなんだっけ、なんかあの人名前忘れちゃった、まあ、いるんですよ。それの紹介とかしててなんか文学論みたいな話をしてるんだよねずっと。柳田邦夫だ、合ってっかな、柳田邦夫、そう柳田邦夫、うん、で今柳田邦夫の塔の物語って本を紹介して、あとなんかいろいろ日本の古典を紹介してんだね。でどうやらそこの古典からそのもしかしたら日本的なその幻想的な共同体とはなんだみたいなことを探ってんだね。難しいんだよねこれは本当に。で俺の友達がまあこの本読んでてさ、でいやとっても難しい本だよっていう話をしてて全然分かんなかったって言ってたんですよ。で何言ってんだ俺は、それでも分かんなくたって読むんだからと思ったら案の定分かんなかったね。結構その友達割とこう俺に比べたら全然がっつりこのいやしこあでこうでっていうタイプなんだけど、これはだからやっぱり共同幻想論を読むっていう本がやっぱ必要なタイプの本ですねやっぱり。多分そういう本はきっとあると思うんだけど、共同幻想論よりも分厚い本がねきっと、そういうのとやっぱ照らし合わせてやっぱ読んでいくとやっぱ分かんのかなとかって思いつつね、なかなかですね手こずっちゃいましたね。だけどやっぱりその国家は幻想であるっていうやっぱこのメッセージっていうのこういう発想っていうのはねやっぱ引っかかっちゃうんだね。だけどあと思ったな、やっぱりこれ俺、まあ、最近レビューでも割と日本の本紹介すること多いんですけど、まあ、日本とは外国なんてくだらないって話もあるけども、割と外国のとの比較みたいな話だったらもうちょっと俺食いついて読んだかも分かんないですね。だけどね、あの吉本さんねこの本書くためにいやこれ手本言語にとって言語にとって美とは何かだったかな、これどっちだったか忘れたな、500冊本読んだっていうのはもしかしたら、言語にとって美とは何かだったかもしれないですね。そんぐらいねどっちもごっちゃになっちゃってるっていうなんか近い時期なんだね割と書かれてるのが。でもねあのやっぱりたまにはですねこういう本を読んでわかんねえじゃねえかっていうのもまあ読書の楽しみかなという感じですね。はい、というわけで、今日の2冊目ですね、吉本隆明で共同幻想論でした。でですね、まあ、これ編集点なわけですよこの一瞬の間は、生放送だからぜひ体感していただきたいこ の, あの一瞬の間というのがありますけどね。今日の3冊目はですね、まあ、最近ほらまあ日本の作家が続いててっていうのがあって、まあ、だからたまには外国の作家もというわけですね。今日の3冊目はですね、クランプで二重面相にお願いですね、はい、あクランプは日本人か、あそっか日本人の女の人4人で書いてるね、まあいいんだけどね、まあ、漫画です。はい、でね、お話がですねちょっと危ない話っていうか、これ結構都知事かなんかが聞いたらおいい加減にしろって多分言われちゃうんだけど、まあ、生放送なんで後でこっちさんがまあいろいろワンコッチツーコッチ入れてくれると思うんで、まあ、ギリギリの話も OK だっていうところで入れればですね、ちょっとこう二重面相にお願いっていうだけで泥棒の話なんですよ。で6歳のなんとか9歳か のなんとか少年っていう男の子がいて、その男の子にはお母さんが二人いてですね、お母さん二人ですよ。ああ珍しい家庭で、なかなか複雑な家庭で育ってるのね。でその二重瞑想くんが、名前忘れちゃったから、お母さんたちにね、あれ取ってきてこれ取ってきてって言うから、こう泥棒するんだね、いろいろルパンみたいなさ、ペアって盗んで、でたまたま盗んだ先の家の女の子が、6歳の女の子がいるんですよ、歌子ちゃんっていうね。でこの子と二重面相が恋に落ちるっていうね、そこ援助交際を推奨するような本なんですよ。危ない本なんだね、すごく。読んでて大丈夫かと思って、18禁だろうと思ったんだね、ほんと。あ、主人公の名前アキラだそうです。え、二重面相の名前アキラ。あ、でまあそのアキラくんと歌子ちゃんが恋に落ちるって話 でしかも歌子ちゃんと会った時ね、歌子ちゃん失恋してんですよ、6歳にもかかわらず、まだ幼稚園ですよ。でそしたら24歳ぐらいの男に振られたっていうんだね。でそこを二重瞑想であるアキラくんが慰めるんだ、これが。で二重瞑想ああ素敵って話になるんだよ。でなんでこの本を紹介したかっていうとですね、悔しいかな、ティファーがあったせいで僕この本にすごい癒されたんだ、本当に。でアキラくんが失恋した歌子ちゃんに言うメッセージってのはですね、結構うるっとこさせるんですね。ちょっと引用すると、これブクログで引用してあったんで、それを引用するとですね、アキラくんが歌子ちゃんに、人間は地球で物覚えの悪い、いや人間は地球で一番物覚えの悪い生き物ですから、新しい恋をすれば失恋の痛みなんてすぐに忘れますよ。それにあなたのことを好きになる可能性のある人はそれこそ星の数ほどいますから、とかって42ページで言ってくれるわけさ。これ読んでうるっとくるわけよ。もうアラサーである俺は、9歳の男の子が6歳の女の子を癒す言葉にキュンとするわけね。でその後35ページではですね、もし歌子さんが大好きな人にプレゼントを渡すなら、できればずっと大切にしてもらいたいですよね。いつまでもそばに置いてほしいから一生懸命選ぶでしょう。誰だって自分の嫌いなものを好きな人にあげたりしません。だから自分でも嫌いな自分を好きになってほしいというのは無理な相談ですよ、ってこういうわけよ。でね、朝8時から読んだんですよ、全2巻ですけど、まあ1日1巻ずつ読んでって、あきらくんってなるんだね、本当に。でね、ところどころあきらくんも9歳だから、やっぱり歌子ちゃんの気持ちが分かんなくなったりするわけだ。そうすると他の人に相談したりするんだよ、大人に。その時にもさ、その大人がさ、割といいこと言うんだよね。でその人の気持ちってのはなかなかわからないもんですよ、みたいなこと言ったりするわけで、あとなんだ、歌子ちゃんとかあきらくんがちょっと喧嘩みたいな、ちょっと行き違いみたいにするとさ、歌子ちゃんのお姉ちゃんがさ、なんか言うんだよね、あなたは相手が好きだから相手のことを好きなの、みたいな、相手があなたのこと好きだからあなたは相手のこと思うの、みたいなこと言って、違うみたいな話とかすんだよ。でティファの後でしょ、まだ諦めねえって思っちゃったんだね、俺読んだよ、本当に。だけどね、やっぱりでもいい話なんですよ、やっぱこうなんかこうさ、まあクランプはその X 読みたいんで今ちょこちょこ読んでんですよね。それこそクランプ学園ってのはまあこれ出てくるっていうから、 X とかにもしかしたら話つながるのかなと思ってまあ読んでるわけなんですけど、やっぱこう意外と意識しないところでポンと来るっていうこの魅力つーのはあるよね。やっぱこんな援助交際推奨するようなね、まあ本なわけだけど危ない本ですよ。だからまあちょっと帯に18禁って書いてあったぐらいですから、まあ手に取りにくいかもしれないですけどね、ちょっとなよってきてる人ね、読むと意外とうるっときちゃうかもわかんないです、だけどこれ1巻の話で、2巻になるとなんかクランプがちょっとイケてる女ぶり発揮して、それこそモテない、そこういう本読む女の子ったらモテない子が多いと思うんですよね。でそういうモテない女の子に向けてちょっと偉そうに上から目線で恋愛語ってるっていう感じで生意気だっていうふうに思いましたね。だから1巻だけでいいかもしれないです、読むの、2回読むとね、またそれはそれで面白いけどね、というわけでですね、今日の3冊目は、クランプで二重瞑想にお願いでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
によるニュースを発表いたします。
はい、というわけでニュースに転くるんですけどもね、あ、いや、あの今ですねチャット欄の方にですね、二重瞑想にお願いの、混乱してます。生放送というのは混乱するんですね、大体ね、一緒にクランプ学園探偵団も読むと楽しめますよということなんですけどね、嬉しいですね、こういうリアクションをもらうっていうのはね、本当。だからやっぱそのそうですよ、やっぱり読むならやっぱりね全部読んでみたいっていう、こう気持ちありますよね、やっぱりね。こうだからそう、クランプで言えばね、 X ってその長期連載じゃないですか、割と10年ぐらい書いてた、今もしばらく休載してるけどもさ、あれって例えばそうなると他の作品が完結してるけど他の作品が X に入ってくるとかってこともあんのかなと思うと、その X を読む順番っていうのをねちょっと真剣に考えなきゃなんないと思ってね、割とその読んでる人に割とその辺相談したいんですよね。なんかね、例えばこう5巻と6巻の間、例えばさ1年ぐらい空いてるけど、イメージね、空いてるけどなんだその他の作品が終わってるってなって入ってきてるとかさ、なるとね、いやーなかなかクランプ読むのも大変だなと思って、レイアースとかはさすがに入ってこないのか、あの辺ね、うん、でこれクランプ興味ない人は全然わかんないと思うんですけどもね、あのいやいや僕だって東京バビロン読むっていうついでに X 読むっていうんで、あの、まあ、調べてるわけで全然詳しくないんですけどもね、なんとなく知ってるぐらいで、だからちょっと来月あたりちょっとあなたとクランプっていうちょっとメール募集とかね、うん、まあ、パッと思っちゃっただけっていう話ですけどね、というわけでニュースに言っておけるですけど、入ってくんだやっぱり、やっぱそうだよ。じゃあ X 出版年順に地味に読んでいくしかねえか、やっぱそう考えるとな。いやこれクランプってそういう意味でハマりますよね、なんかこう他の作品が密接にリンクするとなるとさ、こうなんか作品っていうこうものもそうだけど、それ以外もこのクランプワールドっていうかさ、やっぱね東京バビル読んどいた方がいいね。そろそろね、怪人二重瞑想にお願いも終わりましたからね、そろそろ東京バビロンをね、今瞑想一刻読んでますからね、それが終わったら東京バビロンの方にね行きたいと思ってるんですけどね、というわけで、ニュースにできるんですね、これね。いつ生放送の時こうちょっとね寄り道しつつ、寄り道しつつかこう、いろいろこうリスナーと交流を図りつつ、というわけでニュースにできるんですけども、まず一発目はですねこれね、デイリースポーツで先週の4月21日に配信されたニュースですけども巨人が最近調子悪いじゃないですか、あの野球の巨人が。そしたらファンが罵声でバカ野郎仮面出してんじゃねえよっていう、まあそういう罵声を原監督に浴びせたっていうニュースがあって、でなんでこのニュース紹介したかというと、ぜひですね中畑 DeNA に一回ヤジも俺も一つや二つ飛ばしてみてっていうのでね、中畑この野郎とかって言ってみたいって思ったんだけど、さすがに成績が悪い中監督さんとか選手がなんとか頑張ろうって思ってる中ヤジ飛ばす勇気もねって思っちゃったらね、あのヤジ飛ばすっていうのもなかなか勇気あるよなと思いつつ、だけどさ野球のチケットって結構するんですよね、あれ2000円とかするでしょ、1000円とかさ、まあ、もっといい席だったら例えば4000円とかすると思うんだけど、でそんな中応援しに行ったチームが負けたらやっぱ行くってことはよっぽど好きだってことだと思うんですよ。でそういう人が行ってさ、やっぱ負けたらヤジの一つや二つはそれ飛ばしたくなるよなとかって思いつつ、でも俺行ったら勇気ねえしなーっていうね。でも行くようになったら結構ヤジとか飛ばすようになるんだろうね、あの浦和レッズのサポーターみたいなさ、バカ野郎この野郎社長てめえこの野郎とかつって言っちゃうようなさ、裸になって応援しちゃったりしてね、12月とかああいうの見れば死んじゃえばいいって思っちゃう時があるね、たまに、いや嘘ですけどね、嘘、いや浦和レッズの話した途端一人減ったのがこの寂しいけどね。というわけで続いてニュースですけどね、これ寂しかったニュースですよ結構ね、あの小田切譲っているでしょ、今家族の歌って出てる、その主演ドラマが 3.6% しか視聴率取れなかったっていうニュースを見つけてですね、 あ、寂しかったね。でフジテレビの社長がテコ入れするって言ってんだけど、俺今見てんですよ、あの2話から本格的に見出してさ、6話までして見てんですよ。その裏で当たるがあるから、あ、当たるを録画して見てんのか。あ、でまあ見てんだけどね、2つともで見ててさ、いや普通に面白いんですよ。まあ最近はさっきも二重瞑想にお願いで話したようにさ、もう最近メンタル来てるから、何のいい話来て読んでも見てもうるっと来ちゃうっていう状態なんだけど、いい話だなと思って見てて、普通に面白いなと思って見てんだけど、だから 3.6 しか取れてないっていうけど、視聴者意外と満足してんじゃねえかっていうパターンもねあんじゃないかと思うんだけどね。で同時間帯は視聴率の激戦苦しくて、行列にできる法律相談事務所とか当たるとかね、それこそまあ日曜歌劇場も当たったなんて話があって、ところダメだっていう話らしいんですけどね。面白いですけどね、家族の歌いい話でね。あのこの間見たらみんなでカレー作っててさ、カレーうまそうだなと思って見てたんだけどね、ダメか本当。だからやっぱ主題歌とかないとダメなんだよ、やっぱこれは。あの丸丸モリモリみたいなさ、そういうのやっぱ入れた方がいいんだよね、やっぱテコ入れとしてね。そうか、好きだけどね俺は。おすすめですよあのドラマ。だから最近ね、ドラマといえば最近ドラマっ子なんですよ、やたらと。であれ見てるんですよね、あとリーガルハイと、あと草薙剛さん37歳で医者になっちゃった僕、あれも見てて、どっちもいいドラマでね。リーガルハイは、まあ、ちょっとひねりすぎって感じもあるけどもね、あのテンポよく面白くてですね。で37歳になっちゃった僕は泣けますしね、まあ、ちょっと王道かなと思いつつ、ちょっとエースとか割と じっくり撮る感じでいいんだけど、割と脚本が割とこう無難なとこあるなっていうの、ちょっと寂しいとこあるけどもね。あの今週の話もね、膵臓がんみたいになっちゃった男の人の話でね、で治るんですよ、それが結構難しい状態だって言われたのが、新薬を使って、結構リスクのある薬を使ってって言って、ちょっと使ってみようって言って使うんだけど、でがんは消えてって退院だってなるんだけど、その後結局新薬に体が耐えられなくて亡くなっちゃうっていう、まあ話なんだけどさ、結構ここら辺って割とこうあーっていう感じじゃないですか。治るかなと思いきや亡くなっちゃうっていうね。でその前に草薙剛が、37歳になっちゃった草薙剛がそれこそ飴玉もらってさ、その娘さんからさ、あの患者さんのね、でそれを飴玉舐めようと思ったら、ちょうどその患者さんが倒れた瞬間に飴玉がコロコロと転がっちゃって車に踏み潰されるって言って、なんか感じちゃうっていうシーンがあったんだけど、こういうとこちょっと爪甘いんだよなと思ってさ、すっごいいいドラマなんですよ本当。あの三村とか可愛いしね、水川さんもド M にはたまらない感じで、ちょっとド S ぶり発揮してですね、水川さん見て好きだなと思って見ちゃうっていう、まあ感じなんですけどね。あ、ドラマレビューやりますか本当ね。いや、やりたいんですよ。あのアニメレビューとかね、ルパンとかノイタミナ見てるとかね、あるから、いやもう時間あるから、やりましょう。ちょっとね、あのね、最近テレビ見てないからわからないっていうね、コメントもあったでしょ。そういや、僕も全然見てないんですよ。それぐらい見てんの、本当に。で、あと見てんのは、毎週見てんのは、ガンダムエイジと、ノイタミナと、あとね、あれ、ルパン。うん、ルパン見てて。で、最近、まあ、謎の彼女 X 友達が面白いって言ってたんで、ちょっと見ようかなと思ってるんですけどね。でね、今期のノイタミナ、まあ、坂道のアポロンと、あれやってるんですよ、釣り玉ってやつ。で坂道のアポロンは、まあ、漫画もすごいヒットしてるらしくて、でも友達がちょうど風邪ひいた日ですよ、ちょうど熱出してもううーって震えた、手ボトンが落ちる前の日から始まったけど、で見てて、でまあ面白いです坂道のアポロンね。でどっちかというと音楽もんなんですけどね、話的には。まあモテねえ男の子の話で、その男の子が田舎に行った先でジャズやってる男の子と会って、その男の子とやってるうちにジャズハマっちゃって、なんか変わってくみたいな話っぽいんだけど、で見たらね、暗いんだよ結構坂道のアポロンって。あのね、なんかホタルの墓みたいな、ちょっとその行った田舎の先でおばさんがいるんですけどね、そのおばさんがもう冷たいんだよね、その主人公に対して、東京から来た主人公に対してさ、なんとかさん、そんなピアノなんか弾いてちゃ困るんだよねってこう来るわけよ、福岡のおばさんが。そう、なんでピアノぐらい弾かせろって一視聴者は思うんだけど、
結構じとっとしてんだね、なんかで嫌だなってこういうとこなと思って、なんか今更そんなね飴玉ないみたいな話夜中見んの嫌だぜなんて思いつつ、そのねジャズやってる男の子とのやり取りのシーンが割とねいいんですよ。そこがこうその東京から来ちゃったもんだからいじめられちゃうんだね、いじめられてか省かれんの高校で割と東京もんがみたいなこと言われて、そうするとその男がね喧嘩結構強い男でやっつけるんだよね。だから今坂道のアポロンって今、もう3話までやってるんですけど、まあ、僕まあ2話までしか見てないんですけどもね。で、3話2話まで見てる感じはねずっと喧嘩してるんで、割とちょっとこう明日のジョーみたいな音楽ものっていうよりちょっとこうバトルものっていうかね、絵も結構細かく動くんでね、そういうところで割と白熱して見てるところがあるんだね。なんかやれやれこの野郎みたいな感じでね。でその後の釣り玉ですよ。釣り玉は江ノ島が舞台で、まあ、僕江ノ島っていうか鵠沼に住んでますから、まあ、近いわけですよ、まあ、ちょこちょこ行ったりするわけですよね。で江ノ島だと思って見てて、でオープニングがですよ、フジファブリックですよ。まあ、ボーカルの人亡くなっちゃったフジファブリック、だからフジファブリックは今ワンズみたいな感じでボーカルは変わってもフジファブリックって感じでやってるわけなんですけども、そう多分そうだと思うんだけどさ、で見ててね明るい話かなと思って期待したんだけどね、これがとんでもなく暗いんだよ本当に。まず高校生が転校してくるっていう、あれ坂道のアポロンって思うんだけど、転校してくるとこから始まって、でその男の子は割とねこうちょっとこう繊細な男の子でさ、ナイブでクーって緊張しちゃうっていう癖があってさ、でその男の子の元に春とかだとかっていう男の子が来て、僕宇宙人ってこう来ちゃうわけよ。うるせえこの野郎って見てると思うんだけどね、宇宙人とか言ってんじゃねえよ、江ノ島宇宙人とかいねえよこの野郎って思って、でまあその男の子が、まあ、その男宇宙人の男の子に会うことによって釣りを始めることによってまたなんか前向きになってくみたいな、坂道のアポロンと全く説明一緒になっちゃったけど、そういう話なんですよ。だけどねこれがね、前友達と話しててね、釣り玉見てるとサザエさんの偉大さを知るって話をしたんですよ僕ね。いや勝手に盛り上がっちゃってね、友達同士だとそういう話するじゃないですか。で、あのねなんかこうサザエさんって要は日常の出来事を淡々と描くわけですよね。で釣り玉もそういうイメージあったんだけど、意外と2話までまた見てるわけですけど、お前ってダメだよとか、お前って何やってもダメだとかって、釣りやってるぐらいでね、釣り王子ってやつに主人公が怒られたりするわけ。深夜1時半からですよ。なんでそんなね、ただでさえティファに振られ、まあ、ティファ卓球の愛ちゃんに似てるから卓球が上手いんだけど、卓球が上手くてニュータイプのそういう女の子に振られてる状態の中、なんでアニメ見てまで説教食らわなきゃいけねえんだと、そういう悲しい気持ちになって見るわけですよ。坂道のアポロンを人ぶん殴り合ってるわけですよね。まあ、ぶん殴るっていう点じゃ、僕も弟この間2発ぶん殴ったんでまだ気持ちわかるとこあるんだけども、やっぱね結構リアルにそういうこと言うんだよね釣り玉って。でえだってフジファブリック使ってエンディングなんかスピッツのカバーしてるくせして、なんでそんな暗いこと言うんだよ。おなんてサブカルって意外とこうだよなみたいな、ちょっといやサブカルってあえて一括りにしちゃえば意外と緩いノリで来るのかなと思ったら、人生ってさって来ちゃうみたいな、ああそっちのタイプみたいな、たまにはでも友達としてだと俺バカな話したいタイプなんだけどみたいな、あのへばった話はへばった状態の時割としたいかもみたいな、そういう繊細なタイプにはね釣り玉って見てると結構おっかないんだよね見るので。結構江ノ島の観光協会とかがまた協力してとかつって江ノ島むっちゃがっつり出るんですよ。で、はあ、俺がティファに振られて身を投げようとした時に見たなこのエスカーはとかって思うとさ、すごいリアルにガンガン響いてくるんだけど、その辺が釣り玉見るの怖いんだよ。だから江ノ島のあれいいイメージダウンで、本当にせっかくスラムダンクで上げたイメージと、あと沢尻エリカの太陽の歌で上げたイメージが全部釣り玉によって崩れちゃうんじゃないかっていうんでね、あの釣り玉見て江ノ島来る人に言っとくけど、宇宙人一人もいませんからね江ノ島には。本当に何にもないから本当に、あまああるけどサムエルクッキングエンみたいなとこもあるけど、そういうのぼほんとしてますから江ノ島の人は。本当に釣り玉見てあんま来ないでください、だからそういうイメージで、あれいい迷惑ですよ本当に。もうねあれ藤沢市急いでやめろって言った方がいいと思うんだけどね俺あれ。もうやってんだ、ね、であともう一本ルパンですよ。ルパンね、ルパン今峰不二子という名の女みたいなのやってるけどね、タイトルサブタイトルみたいについて忘れてんだけど、 これは面白いっすよ。これ友達がまた教えてくれて、俺はちょうど夜中見た時にやってるよねって言ったら、いやあれ面白いから見た方がいいよって言って、分かったって見るって言って、まあ、中国の動画サイトで全部まとめて見たんですけどね。で、あ、釣り玉とシラス丼出てくる。そう、ああいうとこいいんだよね。だああいうとこもっと見たいんですよ。軽音みたいな感じで。そうそう、軽音僕そんなにハマったわけじゃないけど、あ、軽音って確かに良かったかもしれないってね、釣り玉見て感じるっていうとこあんだね、ほんと。もうちょっとのほほんとしてほしいね、あれ。僕、宇宙人ずっと貫いてほしいんだけど、おばあさんが病気だったりとかしてさ、ちょっと寂しいんですよ、とかね、うん。で、あ、で、ルパンね。で、まあ、シャレオツな感じでさ、峰不二子が今回主役で、1話にルパンが出てきて、銭形と出てきて、で、2話に次元で、3話で五右衛門つって出てくるんだけどね。面白いね。だから、ルパンたちが仲間を食う前の話みたいな話らしいんだけど、絵がねかっこいいんだよ。これほんと釣り玉も絵かっこいいけど、そういう意味で言えば、あ、綺麗っていうかね、そういう意味で。いやで音楽菊池成吉でさ、菊池成吉ってつな、まあ、うちの弟がなんか悪口言ってて、おいこんなの聞いちゃダメだぞって言ったもんだから、俺もじゃあこいつ聞かないって言って、音楽の師匠ですからね、うちの弟は。まあかっこよかった頃の、今もマシンガン作ってるだけなんでね、うちの弟も。まあすっかり落ちぶれちゃいましたけどね。あー、それが言ってんだけど、菊池成吉の音楽もかっこいいんだよね、ほんと。ルパンダさん、ワオって言うんじゃなくてね、今回はね、なんだっけ、橋本一子さんだっけかな、あの、なんか、ほら、坂本龍一なんかと昔やってたとか、あの、ラーゼホンのエンディング、音楽とかやってた人、オープニングでね、語りから始まって、かっこいいんだよね、それも。ああ、峰不二子面白いですよね、だから本当に。今、チャット欄でも、峰不二子面白いですねって来てますよ、ほんと。だからね、まあ、ノイタミナもいいですけど、やっぱ釣り玉もまあ悪くはないっすよ。いや、僕も好きなんですけどもね、好きっちゃ好きなんだけども、ちょっと惜しいなと思って見てて。しかも釣り玉の話戻れば、その主人公の隣の席の女の子がティファに似てんだよ、顔が。寂しいんだ、見ると。本当にもう、畜生と思って、本当にもう、すいません、ティファばっかで、本当ね、もう、というわけでね、まあ、今期はですね、まあ、ガンダムエイジはもう全滅ですね。今んとこまあ、28話まで先週やって、まあ、悔しいから、あれだけはリアルタイムで見てるんですけど、まあ僕、ガンダムシリーズね、一応映像作品は多分全部見たかもしんないっていう、そういうのだけが、まあ、あるわけですよ。自慢として。まあ、自慢でもないね。まあみんな見てるからね。あの、まあ、見たわけですよ。で、今まで V ガンダムが僕、ワーストの作品としてあったわけですよ。その後は G セーバーって、まあ G シャバーのやつで、嫌いだと思って、思ってたんだけど、エイジはね、今までのシリーズでワーストかもわかんないですよ、本当に。あの、気持ちが動かないつまらなさってのはこんなにあんのかなって、見てもその日の輪を忘れちゃうっていう、福岡のね、レベル5って、まあ会社の人がまあ偉そうに、ガンダムは戦争のもんだとかつって言って偉そうに作ってるけどね、やっぱゲーム作ってるやつはゲーム作ってるって思っちゃうね、やっぱりあれ見るとね、ほんと。なんで田舎者が急にガンダムこう当たってんだよ、みたいなさ。またあれ結局新しいその新世代の新世紀みたいな話になったのに、結局ニュータイプとかやっちゃってるっていうとこがなんかだらしねっていうか、なんつうかね、本当に。フリットがあんな風にさ、あいつら殲滅だみたいな話もしするんであればさ、思いっきりしちゃえばいいのにね、本当に。子供がもう見たらトラウマになるようなぐらいのもん作ればいいのにね。やっぱり V ガンダムであのギロチンで首がボンボン飛びまくるっていうのに比べたら、なんだか。V ガンダムも泣きながら辛いと思って見てたんだけど、これイージーに比べたらまだいいかもしれないですね、ほんとずっとね、チャット欄で藤子エロくてエロいっすよね。だってあんま言っちゃいけないかもしれないですけど、まあこれもしかしたらワンコッチかもしれないですけどね、今日もしかしたらスリーコッチフォーコッチあるかもわかんないけど、あの B 地区が映りますからね、夜中見てるとなんかノイタミナよりノイタミナやってくれてるみたいな、そういう気持ちになるっていう。よくわかんないけどね。まあ、見てる人はね、わかってくれると思うんですけどね。あ、ちなみにあの、ルパンはですね、一週間前の放送だったら、見れますから、いろんなとこで。なんだ、バンダイチャンネルとかそういうとこでね、見れるらしいんでね。ぜひですね、おすすめですよ、と。レビューになってるでしょ、これね。そう。もうね、ずっとね、ノイタミナのことね、ラジオで喋りたくてしょうがなかったんですよ。ほんと、見たものは喋りたいっていう、こうね、そう。よかったね、やっぱレビューが真ん中に来て。これ今までだったらランキング入んなきゃいけなかったわけですからね、ほんと。よかった、そういう意味でね、うん。いやー、まあ、そういう感じでですね。まあ、 レビュー 2.5 の特別編みたいな感じになっちゃいましたけどね。いやいや、なっちゃいましたけどって言うと、なんか自信満々かよっていうね。もうこの間、もう、ほんと聞いてなぁ。こんなタラタラ喋っていいのかよって思って、もうぶん殴りたくなっちゃってね。ほんとにもうね。あまあ、最後にですね、まだ生放送はもう尺たっぷりいきたいっつうのなんでね、最後にあの、ドラえもんあるでしょ。あの、ね。ドラえもんが DVD 回収公開って言ったの、次女にふさわしくない言葉が書き込まれているっていう話があって。で、昔のドラえもんですよ。あの、僕らのドラえもん、大山信代の、のび太くんって言ったやつ。まあ、今のドラえもんも可愛いっちゃ可愛いかもしんないけどね、ちょっと、あれちょっと前のドラえもん意識すぎるから違和感あんじゃねえかなと思うんだよね。あれドラえもんだけが、ちょっとハマってないような感じなんだけどね。まあ、ドラえもんの声ってそれほど印象的だったから、やっぱイメージ変えるってのはなかなかないと思うんだけど。で、まあ、前のドラえもんの DVD が出てて、ドラえもんタイムマシンボックス1979っていうね、名作コレクションがあるらしいんですよ。で、その中に児童にふさわしくない表現が入ってて回収されてるって言って、で、その表現って何だろうと思って見たら、やっぱツイッターとかでもちょっと話題になってて、見たらね、のび太が勉強してるんですよ。うん、勉強してたら、そのノートがアップになんだね。そしたら、不適切な表現っていうんで、交流回路で消費される勢力って言って、まあ、あっちの勢力って書いてあって、交尾回路で消費される電力って言って、で、負荷がコンドームの時っていう問題をのび太が解いてるっていうね。これ好きだったんだよな、これ。で、当時の大人がいたずら書きで入れたらしいっていう話らしいんだけど、何言ってんだと、こんないい教育はねえだろって思ったんだね、ほんと見て。ドラえもん見て、サブリミナル効果で性教育分かったらこんなにいいことねえじゃねえかと思って。だからこんなにね、今でも30歳になる直前でもこんなに大事にしてるわけなんですよ。やっぱこれ、いつ、俺も見てたんだね、きっと昔これをさ。で、それを見てるから、やっぱり今これがあるわけで、これのおかげなんですよ、ほんとにね。でもこれが普通に地上波で放送してたと思うと、結構昔ってやっぱやりたい放題ですよね。やっぱこう考えるとね。都知事怒っちゃうね。これ見たら。ドラえもんけしからんつって言ってさ。バカ野郎、藤子不二雄だって知事報奨だぞ、この野郎って言ってやりたいけどね。ほんとそしたらね。あ、そういえば今日、萩尾元がですね、まあ、知事報奨かなんか取ってて。まあ、国から言われなくたって俺らは萩尾元すごいっての知ってんだからな、この野郎って思って。いちいち。ねえ、なんかもうさ、いや年取っちゃったって言っても萩尾さんは今でも多分素晴らしいと思うんだけど、まあ最近のは読んでないけどもね、なんかもうと思いつつ、俺らの評価が出てからだろ、国後追いしやがってこの野郎とかって思いつつカッカをしてたんですよ。なんか勝手に国嫌いみたいな。でもガンダム見てから、ジオン軍とか連邦見てから、国ってもんがやっぱ共同幻想だからね、結局信じられなくなっちゃって、やっぱりさ、うん、でその代わり源氏物語今読んでるんですけどね。でね、見ててさ、なんだっけ、あ、そしたらポーの一族のって紹介するわけですよ。さっき友達とね、まあ竹宮慶子と萩尾元って僕が読んだ感じで八百屋的な雰囲気ないですよ。もっとちゃん話ちゃんとしてっから。なんだよ、こっちだって中学生ぐらいで男の子同士がチューしたりとかあるぜって、そういうラブな意味じゃなくてもね。なんだよ、都知事この野郎つって言ってさ、怒っちゃったんだね、ほんと。だから、東京都つのはいかに遅れてるかっていうとこをね、閣下一人で怒っちゃったっていうのがあって、これを今日生放送だから、ラジオで8人ぐらい聞いてくれてるから、これを8人ぐらいに向けて言いたいみたいな気持ちになったんだね、ほんと夕方のニュース見てさ。つかと、ポーの一族代表作っていうとこね、悔しくてね、僕、あ、萩尾元さんは大好きなんだけど、最近あんま読むやつがあんまどうもうまくはまんなくて、ポーの一族もそんな好きな方じゃなくて、っていう、まあ、話はレビューでしましたけど、いやー阪神のって言ってくんねえかなと思ってさ、なんだっけ、マリーンだっけ、あれは ありましたよね、なんかそういうね、だから10日なんだね、今すぐでね、うわ宇宙船のうのとかって言ってくれたらよし、偽王のとかって言ってくれたらよしってなったんだけど、まあ、代表作って、まあ、ポーの一族だよなっていうところで妙に納得しちゃったっていうね、そんな感じでした。はい、という感じでした。本当に。まあ、最後にドラえもん関連で言えば、マー君長引きそう、かがむのもきついっていうニュースあって、まあ、マー君が腰痛めちゃったっていうね。うん。で、やっぱり、ヤフーのコメント見たら、新婚だからかって言って、まあ、そんな、なんで今日は下品な下ネタばっか走ってんだって、まあ、話ありますけどね。うん。まあ、うん、まあ、 使いすぎには要注意ということで、以上ニュース 2.4 キロでした。続いてはエンディング。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
いや持ってますね、やっぱエンディングで、エンディングの前に腰が使いすぎちゃう、そういったら腰痛くなってきた。なんかないっすかそういうの、なんだろう、こう自分で実際に行っててさ、こうなっちゃうの、なんかこう例えば小指痛いっていう人いると自分も小指痛くなってくるみたいな、そういうシンクロするみたいな時ありますよね。腰痛くなってきた。いや変な座り方したんだというか、まあ、僕来月で24で30歳になるわけなんですけどね、まあ、空はもう浮いてんですよほとんど、まあ、ニーチェですから悲しいんだね本当も。で、考えたんですよ、最近北村和樹さんっているじゃないですか。で当たる見ててすごい面白くてニコニコしながら見てて、で顔が濃いからもうすごく好きで、でさっきウキで調べてたらなんと北村和樹さんガンダマーらしいです。なんかね秋葉原アットなんとかとかっていうドラマ出た時にシャアのコスプレができるから出たっていうね、うん、で最後なんかザク切るシーンがあったらしくて、それをもらおうとしたら監督さんが先に先約しちゃってたって話があるらしいけどね、そんぐらいの話があって。寂しいな、もう終わりか。なんだ今日もやろうか、やっぱエンディングの後の放送後期ね、ほんと楽しみにしてる人もいるからやっぱり、うん、やっぱほらもうちょっとこうプライベートな話をして、やっぱりそこは真剣10代喋るみたいな話するわけですよね、そこはやっぱり、うん、やりましょうか。いろいろね、いや読んでね語りたい本もいろいろあんだね、うん、じゃ あディレクターさんから、えコツさんから、じゃあ一回締めようかっていうクールな、話が来ましたんで、一旦ここら辺でですね締めたいと思います。はい、というわけで以上そんな僕の1週間でした。というわけで以上、レディオ 2.4 キロでした。また来週。